ークの
V トークラジオ。
首都圏私鉄大手の小田急電鉄、こう聞くと皆さんは何を思い出しますか？やっぱり一大観光地である箱根と新宿を結ぶ特急車両ロマンスカーではないでしょうか。そのロマンスカー初の常設展示施設、ロマンスカーミュージアムが先月19日に小田急線は海老名駅近くにオープンしたそうです。新幹線のモデルにもなったといわれる初代の SE3000系をはじめとした5つの種類が展示されているそうなんです。ちなみにこの車種なんですけどもね、先ほど言いました SE、 これはスーパーエクスプレスカーを表していて SE3000系、2台目は全面展望車で、2階が運転席にあるニュースーパーエクスプレスといって NSE3100系、3台目はラグジュアリースーパーエクスプレスこと LSE7000系ですね。この辺のね、 LSE だ NSE だっていうあたりがこう東京の人にはね、東京近辺の方って言った方がいいのかな、にはちょっとおなじみの2階席や運転席の前面がね見えるような小田急の特急のイメージを作ったんじゃないかなと思いますが、で4台目、今度はハイ SE1000系なんですが、このハイは展望を良くしたハイデッカー、あとハイグレード、ハイレベルやハイパフォーマンスなど上級をイメージだそうです。まあバブルの頃かなというような気もしますけど、で5台目 RSE、こちらはですね JR 東海との乗り入れで使っていた SE 車、最初のね SE 車の置き換えから総合直通運転で新宿と沼津を結ぶ特急として生まれたリゾートスーパーエクスプレスという意味で RSE の2万系という形になったそうです。そんな先頭車両が5つね展示されていて、車内の座席に座ることもできるそうです。ちなみに SE3000系、ね、一番最初のやつですが、1957年に北鉄の線路を走った私鉄の特急車両としても有名でして、当時狭軌鉄道世界最高速度、まあ、狭い線路って書くんですが、こちらのね145キロを樹立したそうです。これを契機に鉄道友の会でその年にデビューした優秀な車両を表彰するブルーリボン賞ができたということですね。あともう一つの LSE、 こちらの車両もね1982年の12月に国鉄からの要請を受けて東海道本線を走った車両となるそうです。ですから小田急には2形式国鉄の線路で走行試験を行ったという非常に稀な特急車両があるんですね。まあ黒学もウルトラマンシリーズで出てくるロマンスカーに憧れておりましたんでね、まあ、いくつか LSE だ、NSE だ、ハイ SE だとか RSE、 この辺は乗ったんですけども、やっぱりこう見学に行ってみたいんですけどもね。ただね、場所が海老名なんですよ。地味に我が家から遠いんですけどね、電車で行くにしてもバイクで行くにしてもね、まあこんなこと言ってますけど、お孫ちゃんのたっくんを連れていそいそと行きそうなもんなんですけども。この番組は鈴木 V ストローム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今年は梅雨が3週間以上も早くなりそうだと聞いて、九州は毎日カッパかと落ち込んでいる私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第190回のお話は、今日はメールご紹介の回です。5月に入りゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんはどんな休日でしたか？いよいよツーリングに出かけるにも本当に気持ちのいい時期となりましたけど、どこか行かれましたか？私の方といえばですね、ハンター株のフロントキャリアとセンターキャリアの取り付けでちょっとしたトラブルがあったり、 母親が肺炎で急遽入院したりして、どこにも行くことができませんでした。まあ確か天気もいまいちだったんですけどもね。そんなハンター株、フロントキャリアとセンターキャリアの取り付け問題なんですが、まあちょっとぼやきに付き合っていただきたいんですね。もともとフロントキャリア、こちらの方は北子さんの方に注文していたんですけども、なかなか納品されず、そこへ持ってきてヘッドライトガードがかっこいいなということになったんでね、早くお届けができるというふうに書いてありました。 H2C っていうね、ホンダの子会社のようなメーカーならしいんですけども、こちらのヘッドライトガードを注文しちゃおうということになって、まあ Amazon の方であっという間に到着、そしてしばらく我が家で勤務、いよいよセンターキャリアが到着したとの連絡をいただいて、レッドバロン立川さんへルンルンで行ってきました。でね、早くつかないかな、ヘッドライトガードとセンターキャリアとフロントキャリアで、と思ってたんですが、実はと店長が頭をカキカキ入ってきたんです。どうかしたんですかって聞いたらですね、実は物がセンターキャリアなのに梱包されているネジや取説がフロントキャリア用でして取り付けができません。って感じですよね。箱の中の部品は確認したらしいんですけどね、ネジとか取説はじっくり見ないじゃないですか。ということで物が違ってるっていうことに、この装着するまで全然気づかなかったということでした。まあこの辺はもうしょうがないというふうに諦めしかないのかもしれませんよね。だって荷物を送る方で間違えてるんですからね、つける方に問題はないでしょう。まあそんなことでね、フロントキャリアだけをその日は装着していただいて、センターキャリアの方は部品と取説がついたらっていうことになって、後日にということになりました。しかしここで実は問題があったんです。その翌日からゴールデンウィークの本格的な連休に突入ということでね、もうこの辺で5月の半ばに装着できればいいのかななんて諦めていたんですが、そこはレッドバロン立川さんの店長さん、猛烈な抗議の電話をかけていただいたようです。なんと翌日に部品と取説が送られてきたそうですよ。ですから中1日で取り付けの準備できましたという連絡です。ということでその翌々日に行ってきました。これでフロントキャリアもつけていただいて、センターキャリアもつけていただいて、ハンター株のオプション品が完全に装着できました。まあここまででいけばね、やれやれ万歳万歳なんですが、実はまあ細かいことなんですけど、工賃をね2度払うことになってしまったんです。もしかしたら1回で済んでいたはずなのに、この辺はね、お店のミスではないですけども、ほらね、まあ私も大人ですし、今後のお付き合いもありますから、なんともっていうところなんですけど、というか今回のケースですけど、もし血気盛んな若造だったらどうなってたんでしょうかね。誠意を見せろとか、客に迷惑かけたんだから賠償しろなんて詐欺になるんですかね。そういう客って困ったもんですね。まあ若かりし頃はしょうがないのかもしれませんが、ではいよいよ本格的にメールの紹介に入りたいと思います。今回いただいたのはヨッシーさんからのメールです。では本文の方に入ります。いつも楽しく聞かせてもらってます。先日突然会社から有給取ってくれないだろうかと頼まれましてね、というわけで急遽平日ツーリングをすることにしました。で、特に予定を決めていなかったのですが、近場でまだ開拓していないエリア、徳島駅周辺を探索してきました。徳島といえば阿波踊りが有名らしくて、近くに観光案内所兼阿波踊り会館というところで阿波踊りを見学してきましたよ。公園まで少し時間がありましたので、施設の最上階からロープウェイに乗ることができるので、ロープウェイに乗って山頂の展望台に行きました。展望台から見る徳島市の景色は素晴らしかったですね。で、そうしているうちに公演の時間が迫ってきたので、会館の方に戻ることにしました。 会館に入った瞬間、衝撃的な光景を目にしました。なんと客は私一人だけだったのです。約20人ぐらいの踊り子さんたちに見守られながら、とっても気まずい状況で約40分間の公演を見学させてもらいました。で、本当は今すぐにでも逃げ出したいところだったのに、まさかの阿波踊りを一緒にやらされるという事態になるとはね、もう地獄のような体験でしたわ。正直阿波踊りにはさほど興味なかったけど、とりあえず有名だから見学してみるかなといった軽い気持ちだったのにね。40分があれほど長いと思ったことはないですよ、マジで。でも本場の阿波踊りは迫力がありましたね。ぜひ一度体験して私と同じ気持ちを味わってほしいですね。その後はひょうたん島クルーズ船に乗って徳島市内を観光しました。橋の下ギリギリ当たるか当たらないかのところを通過して、なかなかスリルがあって面白かったですよ。料金も300円とリーズナブルでとっても良かったですわ。そんな急遽決まったツーリングでした。ではまた。ということでヨッシーさんからメールの方をいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、では中の方調べてみたいと思います。急遽、有給取ってくれないかということになったということで、この辺会社の都合ということで、会社員としては辛いところでございますけども、平日ツーリングに行かれてということで、平日のツーリングはね、私もしょっちゅう行ってますけども、やっぱりこう道も空いてるんでね、なかなかいいもんでございますよね。で、予定が決まってなかったので徳島駅周辺ということで、また随分とコアなところを攻めましたね。徳島駅周辺ですもんね。で、阿波踊り会館っていうのがここであるんですね。ちょっと調べてみたんですよ、アクセス阿波踊り会館。そしたら歩いて徳島の駅から11分ということでございます。なかなか近い場所にあるんですね。で、この阿波踊り会館、徳島市が設置する阿波踊り関連の展示実演を行う文化施設だそうで、そもそも阿波踊りっていうのは毎年8月のお盆の期間4日間開催されているということで、伝統芸能の一つを年間を通じて楽しめることをコンセプトにしているそうでございます。しかもこの建物、阿波踊りの高張提灯をモチーフとして逆台形のユニークな外観に設計されているそうです。開館したのは1999年といいますから平成11年ですから、もう20年ちょっと前なんですね。私この阿波踊り会館、実を言いますと知りませんでした。ヨッシーさんに言っていただいて、あ、そんなのがあるんだというような気がしましてね、ちょっとこれ調べてみたんですけども、やっぱりこういうのってのは地元の特産品ってわけじゃないですけども、どういうしてもこういうお祭りとか踊りというのはね、こういう会館というのはできるんですよね。私の住んでいる埼玉、東京ですけども、埼玉ね、近くにありますけども、秩父夜祭りっていうのが秩父地方にありまして、その方にもですね、秩父夜祭り会館っていうのがあってね、一年中その秩父夜祭りが見学できるんですけども、そんな阿波踊り会館ね、ちょっとお話を戻しますと、これヨッシーさんも経験されましたけども、阿波踊りホールっていうのがですね、ここで1年を通じて阿波踊りの実演が、昼間は阿波踊り会館専属連、専属の方々によって1日4回40分の実演、夜間はまた違ってですね、阿波踊り振興協会及び徳島県阿波踊り協会徳島市所属の33の有名連、有名なこれ連合チームなんでしょう、これが1日1回50分の実演だそうでございます。吉井さん、よかったですね。夜だったら50分ですよ。もう10分地獄になると思うんでしたけども、そんなことで、40分ということで、お客さんが1人だけというこれ苦痛ですよね。20人の踊り子さんが踊ってるわけでしょ。最近テレビの宣伝で、あれは何、小島だよのはね、小島さんが、やってますよね。あれ関東だけ、もしかして関東ローカルだったらごめんなさいね、多分踊りをやってんだろうなと思うんですけどもね、そんなところで、あれでしょ、ちゃんちゃかちゃんちゃかなんて音楽が流れてるのを見てるわけでしょ。いやー、これ逃げ出したいですよね。 まだ踊ってる人たちはでもあれでしょうね、そんなの関係ないんでしょうね、多分お客さんゼロでもこういう人たちって踊りが好きだから踊っちゃうんでしょうね。でヨッシーさんがそこで青い顔をしていたのかなと思うと本当にかわいそうだなと思いますが、そしてその後一人で家で40踊りも踊らされるわけですもんね。ヨッシーさんこれじゃあ踊り分かんなかったのによく踊れましたね。周りの人たちの迫力に押されたんですか。東京も高円寺か、中野区の高円寺って言った方がいいのかな、高円寺ってまあ有名ですよね。一番わかりやすいって言ったら高円寺純情商店街とかいう小説がありましたね。阿佐ヶ谷姉妹が住んでいる阿佐ヶ谷のちょっと隣なんですけど、ここでもですね高円寺の阿波踊り大会ってすごい有名なんですけど、私も一回は見に行った記憶がありますけど、まあ、流れに任されてっていうことですけど、うまく踊れましたかね。踊るのって大変なんでしょう。あれもね、独特の手の振り、独特の足の動かし方があるような感じですもんね。あんなこと私やったら今だったら多分腰が痛くなってしまうんじゃないかな、中腰でしょうからね。本当にお疲れ様でございました。そんな阿波踊り迫力があってということで、ぜひ私もこれ体験してみたいというふうに正直言って思っております。ただ踊れるかなっていう疑問ですけども、あとなんか最上階からロープウェイに乗って山頂の展望台っていうことでね、山頂の展望台ってどこなのかなとこちらも調べたら眉山、眉の山と書くんですけども、こちらも徳島市のシンボルなんですね。なぜ眉山というかどの方向から見ても眉の姿に見えることからその名がついたと言われているところでございます。その眉山にこのロープウェイが阿波踊り会館から出てる、これも知りませんでした。眉山ってね、確か映画があったと思うんですよ。松嶋菜々子さんがやったんじゃないかな、2000何年だか忘れましたけども、映画館に行ってなんかの映画の予告編で松嶋菜々子が出てきて眉山っていう風にやった記憶があるんでね。吉井さん思いがけないいい山に行ったわけですね、ロープウェイ乗って。これ知ってたんですか、偶然ですか。偶然だったら本当にすごい嗅覚を持ってるなっていうような気がいたしますね。でその後はひょうたん島クルーズ。ひょうたん島クルーズってね、これも私知らなかったんですよ。だってひょうたん島って言うと我々の世代はですね、ドンガバチョ、ね、ドンガバチョのひょっこりひょうたん島なんてっていうことですけども、まあ正確に言うと私もそんな鮮明な記憶はないんですけども、ですからそんなドンガバチョがね関係するクルーズが徳島にあるのなんて思ったんですよ。そしたら徳島市ってどうやら町の中をで縦横に川が流れてて、いくつもの島で構成されているそうですね。ですから一部では水都、水の都とも呼ばれているそうです。そんな徳島市の新町川と助東川にいいのかな、これに囲まれていて、その形からひょうたん島と呼ばれる中州があるそうでございます。その中州を一周するのがひょうたん島クルーズだったんですね。橋の下ギリギリでっていうお話ですけど、どうも屋根もない船でギリギリを通っているそうで、なかなかのこれ興奮するところでございますよね。スリルあって20分少々っていうあたりですけど、なんか結構評判もいいみたいで、しかも値段300円とリーズナブルですね。さしずめ某ネズミランドのジャングルクルーズ、某ネズミランドって言ってジャングルクルーズって言っちゃえば同じでしょうけども、これと同じような感じなんでしょうか。船頭さんがねうまく話を進めるのかもしれませんけども、もしかして船頭さん徳島名前なんでしょうか。こういうのもって楽しいですよね。徳島名前って言うと私元中日ドラゴンズの坂東さんしか浮かびませんけども、それで考えますとヨッシーさん阿波踊り会館に眉山、ね、そしてひょうたん島クルーズと、ずいぶん狭い範囲でもめちゃくちゃ中身が濃かった一日ではなかったのでしょうか。私も今度四国行った際にはこの3つ押さえるようにしないといけませんね。ヨッシーさんメールありがとうございました。ぜひぜひまたね、教えていただきたいと思いますけども、これヨッシーさんどういう経路で行かれたんでしょう。もしよろしければ教えていただきたいと思います。実は14年か15年ぐらいなんで、私も6年7年前なんですけども徳島行ったことがありましてね、怖い思いをして淡路島へ渡った記憶がありますんで、こんな道通って徳島行ったよっていうのもありましたらぜひ今度教えていただきたいと思います。 ちなみに私の浮かぶ徳島名物ですけども、吉井さんが踊らされた阿波踊りと、あと大ボケ小ボケね、恐竜がありますけど、大ボケ小ボケ、あと鳴門の渦潮、それに徳島ラーメンですかね。今度ぜひじっくりと徳島を見ないといけませんね。あと私から言うのもなんなんですが、ヨッシーさん V トークリスナーでしたら、徳島に行きましたら黒幕の設置、学駅も訪れていただきたいと思います。ぜひこちらの方でね、入場券を買っていただいて入学していただきたいと思います。まあどこに入学するのかはまた別問題なんですが、さて、そんなね、ヨッシーさんのメールの後は、先日お話しいたしました九州ね廃線巡りツーリング、これについてねメールをいただいてますのでご紹介をしたいと思います。まず最初にいただいたのがちょいわるさんからでいただきました。これ言っちゃって大丈夫なのかな。ちょいわるさんからは九州ツーリングについてですということです。実は私枕崎出身なのです。今回のツーリングで枕崎に寄られるということだったのでメッセージします。枕崎といったらカツオです。ぜひカツオ料理を召し上がってください。おすすめは枕崎港近くにあるマンボ、こちらの先人飯です。船の人の飯って書いてますね。その他カツオのビンタ料理もおすすめです。かっこビンタとはカツオの頭のことです。あと枕崎駅近くの一服という老舗の店もいいですよ。それから枕崎は焼酎もおすすめで、薩摩酒造の明治蔵という観光スポットもあります。ぜひ枕崎を楽しんでください。長くなりました、すいません。ということでちょいわるさんからいただきました。ちょいわるさんありがとうございます。枕崎のカツオ、いや忘れてました。そうでしたよね。確か駅前にカツオのオブジェがあるんですよね。で、あそこカツオ節を作ってるっていうのを確か NHK でやってたのを忘れておりました。ちょうどですね、時間的に行くんですよ、お昼に。枕崎マンボウの先人飯、これですね、いいですね。ビンタ料理ね、カツオの頭を食べるわけですか。カツオの頭を食べるってどんな料理になるんだろう、全く浮かびません。だってね、カツオのお頭付きってあんまり聞いたことないっていうか、カツオはねどうしてもたたきっていうのがイメージがあるんで、ほんとどんな料理になるのかなっていうような気がしますね。これおかげさまで、あと駅近くの一服さん、これ2軒ねキープできましたので、片方が休みでも多分片方がやっているでしょうから、これお昼ご飯は枕崎でいただきたいと思います。ありがとうございます。あと焼酎、枕崎でも焼酎があるっていうのがね、ちょっとこの辺私にとっては意外なんですが、でも港だからあれですか、漁師さんがいるわけだからやっぱり焼酎は欠かせないんでしょうね。薩摩酒造の明治蔵ということでございますんで、これは焼酎ちょっと料理たいと思いますね。まあお酒弱いんでそんなに大きいのは買いませんけども、それにバイクですから試飲ができないのはちょっと残念なんですけどもね。ありがとうございます、ちょいわるさん助かりましたね。これ枕崎のいいご飯になるかなというような気がいたします。そして今度ご飯つながりということでは、いつもお世話になっておりますガソリン屋さんからのですねメッセージをいただいております。ガソリン屋さんからいただいたメッセージの方は、鹿児島のご飯ですね。鹿児島はうなぎ鶏刺しがおすすめです。黒豚は言わずもがなということです。鹿児島のうなぎ、うなぎなんですかっていう感じがしたんですけれども、どうやら鹿児島はうなぎの養殖が有名らしいですね。ちょっとこれ私にとって鹿児島のうなぎっていうのはノーマークでございます。確か宮崎はあったような気もするんですが、うちの近くのスーパーでは宮崎のうなぎは並んでいましたけど、鹿児島のうなぎは並んでなかったのでね、ちょっとこれいいこと教えていただいたので、これね1日目の鹿児島の方はちょっと厳しそうなんで、2日目にじっくりうなぎと鶏刺しで一杯っていうような感じでしょうか。でガソリン屋さんからも枕崎のカツオをお勧めいただいております。ありがとうございます。これね、ちょいわるさんと一緒にカツオのね お勧めいただいたんで、枕材のカツオはもうこれで完璧に頭に残しておきますのでね、ありがとうございます。あとですね、ちょっとこれ初めての方からいただきましたけどもね、同じくご飯続きということでご紹介したいんですけども、教えていただいたのは竹まんちゃんさんからですね。竹まんちゃんさんからいただきました。おすすめいただいた料理は四海楼さん。これはですね、私が時間があったらグラマー亭に行きたいっていうお話をしたじゃないですか。でそのグラマー亭から降りたところっていうことで、ございますね。こんにちは黒角さん。グラマー亭に行かれるならば坂を降りたところにある四海楼さんにぜひ行ってください。ちゃんぽんと皿うどんが発祥のお店ということ、有名なお店なんですよ。味は本当に美味しいと思います。4つの海のローと書きますけども、すぐ行けば分かるぐらい大きなところですので、ぜひ行ってみて食べてください。値段もそんなにバカ高いわけではないので大丈夫だと思いますよ。ぜひぜひ九州長崎のちゃんぽんを味わってきてくださいということでございます。竹まんちゃんさんありがとうございます。なかなかねこういうお店を教えていただくっていうのはないんで助かります。というのも東横インに泊まる関係でね、東横インだとどうしてもそういう名物ってわけには多分ね教えていただけないでしょうから、しっぽく料理なんてのは食べれないでしょうから、お値段的にね、四海楼さんのちゃんぽん発祥の地ということでこちらの方いただかせていただきたいと思います。ただ残念なことに私皿うどんが食べれないんです。あのパリパリの麺がね、何を食べても何をかけられていてもベビースターラーメンに感じちゃうもんですから、残念ながら皿うどんの方は遠慮させていただきますけども、ちゃんぽん発祥のお店ということですのでね、ちゃんぽんを味わっていきたいと思っております。ありがとうございました。さて続きましてはワルダーさんからいただいております。ワルダーさんありがとうございます。ワルダーさんもねいろいろなところ行かれて、また配線あったといえば、黒がそうじゃねえよと密かに思われているのかもしれませんが、ワルダーさんからはまたこれいいところを教えていただきました。宿の方のおすすめでございます。ブルートレインタラギね、こちらの方私の方から言いましたけども、5月の下旬までダメよっていうふうに書いてあったんで、31日はどうかなっていうお話をしたところ、ブルートレインタラギがダメなら高千穂の列車の宿はどうですかということでいただいております。高千穂のね、高千穂温鉄道の元の車両を使っている宿のようでございます。温泉と食堂はあります。自分は2回ほどここのお世話になりました。高千穂駅も近いです。山道登ってバイクできます。広い構内なので見どころありますよということでございました。あの日の陰駅、日の陰温泉駅のところにあるんですね。こちら日の陰温泉、私行く予定ではいますんで、まあ、車両の方はねちょっと見ていきたいと思います。ただちょっと小原さんごめんなさい、この後のね、あの工程上この日の陰に泊まっちゃうと次の日以降が大変窮屈になってしまうので、ここ行けないんですけども、食堂があるっていうことなんで、ちょっとお昼ご飯のちょうど時間になりそうなんで、ちょっとここで、ワルダーさんのねおすすめいただいて、日の陰でお昼ご飯食べたいなと思います。ワルダーさんどうもありがとうございます。まあ宿の方はちょっと泊まれませんけども、日の陰でちょっとねお昼ご飯をということで計画ができました。これも助かりました。さて、あとは最後になるのが、これね実は意外な方からです。スーギーさんからいただきました。スーギーさんからはですね、熊本といえばこの駅はということでですね、大畑駅と書いておこば駅という駅をお勧めいただきました。実はこれ私知らなかったんです。これ何の駅なのと思ったらですね、肥薩線といってですね、まあ要は熊本と薩摩を結んでいる肥薩線なんですけど、これ山の中にあるんですね。険しい区間にあるところ で日本で唯一ループ線の中にスイッチバックを合わせ持つ駅だそうでございます。いやいやいやいや、恥ずかしながら知りませんでした。ループ線ね、山の中をループして上がっていくんですけど、そこにスイッチバックを合わせ持つ、なんという魅力的な駅でございましょう。どうもこれ肥薩線が開業当時、蒸気機関車のために設けられた信号所と給水所としての役目が多かったようでございますね。下りの方は人吉から連続した勾配を登ってきて、蒸気機関車この駅で給水しなきゃいけなかった。あと機関士たちだけじゃなくて、お客さんもね、トンネルの連続ですすや顔や手が汚れるため、 駅のホームにある湧き水の洗顔場で、洗っていたという駅でございます。ちなみにここね、人吉からこの小小葉駅まで D51 蒸気機関車1トンもの石炭を消費して1分間に250リットルもの水をボイラーに送り続けたということでございますよ。なんだかすごいですねでここで一休みした列車はさらに険しい矢岳駅への行方に挑んでいったそうです。なるほどなるほど、これはすごく魅力的ですね。無人駅だということで、ただ残念なことにね、ちょっとGoogle で見てみたんですけど、あんまりループ線が見えないんですよね、まあ、あの山の中の方なんで。でなおかつですね、先ほどもお話したんですが、人吉からのねこの工程が非常に厳しくて、でもあれか、カレー川に行かないでこっち行った方がいいのかな。そんなに離れてないようなんでね、人吉の駅から、あーもしかしたらこっちに帰っちゃうかな。ということで杉井さんありがとうございます、情報ね。これでまた一つ当分の間悩むことが一個できましたけど、これ小小葉駅の方でぜひね興味ある方、またね行ってきたよという方いらっしゃいましたらちょっと教えていただければと思いますが、大畑と書いて小小葉と読むのもすごく珍しい駅でございますね。杉井さん情報ありがとうございました。これで九州ね、また一つ廃線巡り、あ廃線じゃないか、鉄の地が騒ぐ駅が一つ増えてしまいましたけども、工程をね考えていただきたい、いきたいと思っております。ということで今回ね九州用に、メールをいただいたちょいわらさん、ガソリン屋さん、竹まんちゃんさん、ワルダーさん、スーギーさん、どうもねいろいろとありがとうございました。さて第190回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスター番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。ヨッシーさんが大変な目に遭いました阿波踊り会館のリンクの方とかね、あとどんな様子なのかという写真があったんで、ちょっとその方もね、V トークラジオのブログ http://vtok650.sisternet の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。ヨッシーさんが写ってるわけじゃないですからね、他の人が踊ってるのが見れますね。ああこんな中で踊らされたんだっていうのが分かっていただければと思います。あとメールお待ちしております。メールのアドレス vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームブログの方に付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。いよいよね、九州廃線巡りのツーリングなんですけどもね、予想以上に早い梅雨入りということで、毎日カッパのお世話になるのかと本当に気が重くなっております。でもね、阪急フェリーの方に聞いたらですね、空きがあれば当日でも車に変えていいですよということなんですよ。本当に天気予報がずっと雨だったら、もしかしたらクロスビーで行こうかなと今ちょっと心が歪んでおります。そんなことでですね、今回ねいろいろスポット教えていただいてきましたけども、その他にもねまだ間に合います。穴場スポットございましたら教えてください。夜の穴場スポットでも結構ですよ。まあイコちゃんには絶対内緒ですけど。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いしたいと思います。できれば iTunes レビューの方もよろしくお願いしますね。軽くしても結構ですよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第190回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。